主によって豊かにという題で司祖久子牧師より説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に8章の1節から9節をご一緒にお聞きしました。7節をもう一度お読みします。コリントの信徒への手紙に8章の7節です。あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛などすべての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものとなりなさい。あなた方は本当に豊かな人たちなのですからとパウロがコリント教会の人たちに語りかけています。でここではそのようにパウロがあなたたちは本当に豊かな人たちですというふうに言ってるんですけれども、私たちが今まで聞いてきましたのは、コリント教会には随分難しい問題がたくさんあるということでした。教会員の中にある罪の問題によって、教会全体が荒れる海を行く船のように激しく揺り動かされて、動揺している、そういう現状がありました。それは、世の中でも見ないような罪の姿であったというふうにパウロが語っています。ところがここではそのパウロが教会の人たちを豊かな人たちだと、すべての点で富んでいるというふうに褒めています。で一体教会の豊かさというのは何でしょうか。コリント教会がすべての点で豊かであるのはどのような点においてなのでしょうか。多くの場合、自分たちの賭けに目を向けて、私たちはここが足りない、そうやってここをなんとか補おうと、そこを手当てしようというふうに考えます。けれどもパウロはここでコリント教会の賭けというものを指摘するのではなくて、すべての点で豊かである、そのようにされている教会の姿を語り、その上でさらに事前の技においても豊かなものとなりなさいというふうに進めています。豊かな上にさらに豊かさを増すようにというふうに語るわけです。豊かな教会の姿を考えるときにすぐに思い浮かびますのは経済的な豊かさではないでしょうか。またそれとつながっている面もありますが、礼拝者の数や付属施設の豊かな実りをもたらす、そういう実り、豊かさというものもあり得ます。で教会にはさまざまな豊かさがあるというふうに考えることができます。そして教会の豊かさが経済的なものだけで測ることはできないということもまた確かなことです。小さな群れが心を合わせて礼拝しているときに、そこに真実に豊かな神の恵みがあるということを見ることができます。でここでパウロが豊かさとして挙げていますのは、信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、そしてパウロたちから受ける愛というふうに、挙げているものです。つまり御言葉に耳を傾け、神の御心を知らされて、また聖霊によって励まされて、互いに愛の交わりの中を生きる、そういう信仰生活というものにおいて、あなた方は豊かだというふうに語られています。つまり、コリント教会は多くの賭けを持ちながらも、なお神の民とされている、信仰生活をしている、あなたたちは豊かな群れとされているではないか、そういう信仰者の集まりではないか、そのことをパウロはここで確認しています。たとえどんな境遇に置かれましても、深い悩みの中で神を呼ぶ、そのような毎日であったとしましても、また孤独の海に投げ出されるようなことがあったとしても、また罪の中で底なし沼に引きずられそうになっているとしても、そして 死の強大な力に飲み込まれそうになっているとしても、教会の人たちの豊かさというものは消え去ることがありません。山の上にある町のように隠れることなく、世の光として輝くものとされています。コリント教会はその意味で、豊かな教会、豊かな群れであると、あなたたちはすべての点で豊かであるというふうに語られています。そしてそれは私たちにとっても同じことであると思います。私たちには信仰生活というものが与えられていて、このような神の救い、神の恵みの豊かさにの中に入れられています。あなた方は豊かだという言葉が私たちにも語られています。それは私たちが優れたものであるから与えられるものでないことは十分わかります。私たちが欠けある存在であるにもかかわらず、またさまざまな面で足りないところがあるということを思うものであるにもかかわらず、イエス・キリストの十字架のあがないによってすべての罪を許され、救いへと入れられた、恵みをいただいた、その出来事があるから私たち豊かなものとされている、神の恵みをいただいて救われた、その事実が私たちの慰めであり、また希望であり豊かさです。その意味で私たちもまたコリント教会とともにパウロから、あなた方はすべての点で豊かなものとされている、そのように語りかけられているということを覚えたいと思うのです。教会の人たちが救われたものとして豊かである、すべての点で豊かなものである、そのことを確認した後で、それだからこそさらに豊かになるようにとパウロはあることを勧めています。それはエルサレム教会の貧しいキリスト者たちへの献金の勧めでした。で、実はコリント教会がこのエルサレム教会への献金に取り組むより前に、マケドニア州の教会、フィリピ、テサロニケ、ベレアの各教会がすでにエルサレム教会のへの献金に取り組んでいたということがわかります。そしてパウロはこのマケドニア州の各教会が捧げている献金について、それ神の恵みの出来事だというふうに語ります。それが今日の箇所の1節と2節のところです。兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。マケドニア州の各教会は、エルサレム教会のために献金を捧げして、自分たちの持っているものをある程度失うという経験をしました。捧げる前よりも貧しくなるという経験です。で、そしてそんなふうにして教会が他の教会をお支えするという技が神から与えられた恵みだというふうにパウロは語ります。で、しかもマケドニアの各教会というのはその創立当初から迫害を受けていたということが知られています。使徒言行録を見てもそのように書かれています。苦しみによる激しい試練という言葉がありまして、そのようにして迫害を経験していたばかりか、極度の貧しさの中にもあったというふうに記されています。ですから、マケドニア州の各教会というのは、有り余る中から、余裕がある中から、大変大きな規模の教会から捧げたのではなくて、必要でないものを痛みを覚えることなく捧げたのでもなくて、迫害の中にあって自分たちが大変苦しい状況にある中で、また貧しさ、極度の貧しさの中にある中で惜しまずに捧げたと、最初の教会がそういう姿をとっていたということを私たちはここから知ることができます。そして神の恵みに預かった私たち救われた、その喜びを、 その喜びに満たされて救いを預かったということに喜んで、エルサレム教会を支えようというふうに考えたというわけです。救いをいただいた、神の恵みを知った教会が、救われた喜びをしまい込むのではなくて、自分たちだけのものにするのではなくて、なんとか表そうとしているという、そういう姿を見ることができます。自分たちが経済的に非常に貧しくても、また迫害の中で苦しい状況に置かれていたとしても、それを覆って余りある救いの喜びの中に生きて、エルサレム教会を支える、そういう捧げ物をしたのだというわけです。パウロはここで、満ち満ちた喜びという言葉を使っていますけれども、本当に救いに預かった教会の喜びというものが、この言葉に表されているというふうに思います。で、さらにこのマケドニアの各教会は、力に応じて、また力以上に自ら進んで捧げたと。そして、その捧げる技に参加したいと強く願ったということが、3節と4節に記されています。私は証ししますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいと、しきりに私たちに願い出たのでしたとあります。その聖なる者たちというのが、エルサレム教会の人たちのことを指しています。聖なる者たち、エルサレム教会のキリスト者を助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいというのは、恵みと奉仕に自発的に関わることをマケドニア州の各教会が願ったということです。で、この事前の技というふうに訳されているこの言葉は、もともと恵みという言葉であって、この4節にも、また6節にも、そして7節にも同じ言葉が使われていますが、すべて恵みという言葉をが使われています。つまりエルサレム教会を支えるというのは、恵みの出来事であったのだということをパウロが表そうとしています。で、教会がなぜそこまでしてエルサレム教会を支えたいと願ったのか、もちろんエルサレム教会の困窮した状況があったからであるのですけれども、どうしてそんなふうに自分たちが、エルサレム教会を支えたい、聖なる者たちを助けたい、その奉仕に参加させてほしいとしきりに願ったのかというのは、もちろん自分たちに力があるからだと思っていたわけでないということはわかります。自分から進んで捧げる技に、恵みの技に加わりたいと願った、マケドニア州の教会がというわけですが、自信があったから、また余裕があったからではありません。自分たちが持っているものというのは与えられたものなんだと、自分たちが独占するものではないし、好き勝手にできるものでもないと、すべては神からいただいたものだと、見てより受けた、だから捧げたいと、宮座のために用いられるようにぜひ捧げたいと、神のために、神にお仕えして捧げたいと願ったというわけです。献金の賛美歌の、捧げ祭るものはすべて見てより受けたる賜物なりという歌詞があります通り、すべてを神から受けた、私たちは神からすべてのものをいただいたのだ、そして救いの恵みに預かったのだと、その信仰に立って教会は捧げる思いを表していたというふうに語られています。その姿をパウロは、自分を捧げるという言い方で表しています。それが5節のところです。また、私たちの期待以上に、彼らはまず主に、次いで神の御心に沿って私たちにも自分自身を捧げたのでした。と考えてみますと、自分自身を捧げるという言葉に最もふさわしいお姿をお取りになるのは、主イエス・キリストそのお方です。ご自分を捧げてくださったと というのはイエス・キリストのお姿を表すそういう言葉です。テモテへの手紙にもこの方はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられましたという言葉があります。主イエス・キリストがご自身を私たちのために捧げてくださった、私たちの救いのためにご自分を犠牲にしてくださったと御言葉は語っています。私たちの救いのためにすべてを捧げてくださった主なる方がおられるので、この方からいただいた大きな贈り物を持ってこの方にお仕えしようとして私たちも生きようとしています。救いをいただいた、その中から他の教会のために捧げ物をするというあり方が生まれています。捧げる恵みに富ませていただける、それが救いを与えられたものの大変大きな喜びであるというふうに思います。で、このことをパウロは大変印象深い言葉で言い表しました。今日の箇所の9節のところです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。で、ここはあなた方は知っています恵みをというそういう文章になっています。あなた方は知っています恵みを、その恵みというのはただ幸せだとか環境が整っているとか状況が十分だというのではなくて、救いを知っている、罪の許しを受けている、永遠の命へと招かれている、そういう恵みのことです。私たちを救いに入れるために主が父なる神のもとからおいでになり、神の子としての豊かさ栄光を捨てて私たちのために貝羽桶の幼子となってくださいました。罪なきお方であるにもかかわらず罪ある者と共にあり、十字架の道を歩んでくださる貧しさの中を生きてくださいました。天で持っておられたご栄光を捨てて私たちのため、全人類のため十字架のお苦しみを経験してくださり、罪と死の支配から私たちを解放してくださいました。すべては私たちのため、私たちを救い出すため、私たちを豊かにしてくださるためでした。さて、エルサレム教会への捧げ物を始めたマケドニアの教会でしたけれども、実はコリント教会もこの技に加わっていたのだということが6節からわかります。テトスがコリント教会を訪問した際にこの技に加わるということが改めて決められて始められたのではないかと言われています。で、そして6節のところでパウロはこの事前の技をあなた方の間で始めたからにはやり遂げるようにと進めましたというふうに語っています。エルサレム教会への援助、また奉仕、捧げ物というのを引き続き行うようにというふうにパウロが励ましています。テトスが訪問する前にはこの捧げ物の志というのがコリント教会の中からなくなっていたのではないかと、そういう事情があったからかもしれません。で、それはパウロとコリント教会との関係が悪くなっていて、その教会の問題というのが解決できないままコリント教会がパウロから心を離してしまっていて、そのエルサレム教会への献金についても滞っていたという事情があったのかもしれないというふうに思いますけれども、テトスの訪問の際にエルサレム教会への援助、献金というものがもう一度始められるように、そんなふうにしてテトスに対して進めたと、パウロがそういうふうに語っていて、この事前の技を始めたんだからぜひやり遂げるようにというふうに進めている、そういうところです。で、このようにして自分たちを捧げる 自分自身を捧げるようにして教会に捧げ物をするということが神の恵みをよく表し、また豊かな教会となることだ、主の十字架のお姿、復活のお姿をよく表すことだというふうにパウロは語るわけですが、献金の心、捧げる心というのを教えられる、そういう御言葉だというふうに思います。で、私たちは豊かなものなんだと。御言葉は主にある教会に対してあなた方は豊かなものだというふうに語りかけています。で、そしてそれは救いに預かっているからだと。その豊かさの中から他者のために捧げる生き方も生まれてきますし、こうしてさらに豊かにされるようにというふうにパウロは進めました。私たち自身の事情を考えますときに、倒れて疲れて息を失って鏡込むようなこと、つまずいたり弱り果てるようなこと、そういう日々が私たちにとって身近なもの、親しいものであるような時に、神が次のように語りかけてくださるその御言葉を思い起こします。イザヤ書の 40章をご一緒に見たいと思います。旧約聖書イザヤ書の40章27節以下です。旧約聖書1125ページ、イザヤ書40章27節から31節を読みします。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ断言するのか。私の道は主に隠されていると。私の裁きは神に忘れられたと。あなたは知らないのか。聞いたことはないのか。主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、産むことなく疲れることなく、その英知は極めがたい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。私たちの日常がこの御言葉とは反対に、疲れ果てるような、またつまずき倒れるような、勢いを失うように思える、またそういうふうに見えるものであったとしても、神の現実は違います。救いの光が私たちを覆い、また包み、あなたは豊かなものとされている、そういう新しい力を得ていると。空高く伸びやかに飛びかけるわしのように、身元に行くことができ、身元に行こうことができると。走っても歩いても弱ることなく疲れないと、そのように御言葉によって励まされ支えられています。主が共にいてくださり、主が持ち運んでくださるからだと。私たちはこの現実をもう一度自分たちに与えられた現実として受け取り直す、そういうものでありたいというふうに願います。そしてあなた方は豊かなものとされている、その御言葉を心に留めて、マケドニア州の諸教会やコリント教会のように、神の恵みに感謝し、喜んで捧げ物をし、教会のためにまたさらに豊かにされる、そういう群れとされたいというふうに願います。祈りましょう。主イエス・キリストの父なる神様、主の復活を覚えるこの日に共に集められて御言葉を聞き、祈り、礼拝を捧げする幸いに預からせていただき、感謝申し上げます。私たちはさまざまな状況の中で賭けを覚え、また罪の中に沈み込んでしまい、孤独の中で嘆き、死の力の前に無力さを覚える、そのような毎日を送っておりますけれども、なおその中で豊かなものだという御言葉を聞かせていただき、 救いに預かっているものの幸いをもう一度改めて示してくださり、感謝申し上げます。私たちに罪の許しを与えてくださり、御子の十字架と復活のもとで新たなものにしていただいた大きな恵みを覚えて感謝申し上げます。聖霊のお導きによって信仰生活を与えられている恵みを新たにまた覚えて歩めますように、そしてそのようにして豊かなものとされている群れであることをともどもに覚えさせていただけますように、すべての人たちが神の恵みに預かって救いに預かるものとされますように、どうぞ神様導いてください。また私たちをそのためにご縁のために用いてくださいますようにお願いいたします。建てられていますすべての教会が御言葉によって励まされ支えられ、救いに預かった恵みを知らせて歩むことができますように顧みてください。私たちに与えられています教会の交わりを祝福してくださいますようにお願いいたします。マケドニアの教会が、またコリント教会がエルサレム教会を覚えて捧げ物をしましたように、私たちもまた交わりの中にある教会を覚えて捧げて歩むものとさせていただけますようにお願いいたします。教会に連なるお一人お一人にどうぞあなたが望んでくださり、特にご高齢のために困難を覚えていたり、礼拝においでになれない方たちがあなたによって守られますように、御言葉の導きのもとに置かれて慰めのうちに歩むことがおできになりますように顧みてください。また重荷を負って困難な中で涙を流して過ごしておられるお一人お一人を覚えます。どうぞ神様あなたが望んでくださいますように、私たち共に祈ってこのところを歩んでいくことができますように導いてください。終わりの日が来る時まで私たち信仰生活を続け、教会の交わりの中を感謝して歩むことを許されますようにお願いいたします。このようにして共に御言葉に預かることを許され感謝申し上げます。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。